ということでね、お送りしておりますけれども。
お父さん。
あ、どうも。ね。よろしくお願いします。
お父さんだ。
父となって。ねえ。お送りしておりますけれども。
うん、
まあ、父になろうがね、まあ、母になろうが、祖父、祖母になろうがね、やっぱりこの、情けないなというか、
うん、
困ったなということは結構ありますね。
うん。
多いですよ。もう解決のしようがないっていう、もう。
そんな深刻な問題があるんですか？は
い
は
い、もうすごく深刻で、もう正直本当にもう考えるともう夜も寝られないというような。
なんだろう。
もうお手上げ状態なことがあるんですよ。
うん、
もう今あえてもうそのことから目をそらしてるっていうようなこともあるんです。
なんだろう、虫が出たとか。
いや、そんなもん別に。僕は虫なんか全然 OK なんでね。いや、実はですね、うん、会社の、
うん、
まあ私、机がまあありましてね。机の、普通まあ右側、うんにね、引き出しがあると
思うんです。ああ、ついてますね。
僕の机は左側にも引き出しがあるんですよ。
両方タイプ。
ええ、というかタイプはほんまは右だけなんですけど、左側にその引き出しだけの引き出しを置いてまして。
引き出しだけの引き出し。
ええ、
引き出しを置いてるんですね。
そうなんですよ。右と同じタイプの引き出しだけのものがあって、
うん、
それをまあ使ってるんです。
はい、
でそこにまあ書類入れたりとか。まあ、クリアファイル入れたりとか、
うんうん、
そういう風に使ってるんです。
結構番組がね、多くなってくると、それぞれの資料が溜まってきたりして。
まあ、そうですね、資料もそうです。その収集癖があるんで、そのクリアファイルとか捨てられないんですよ。
わかりますよ、
ええうん。で、自分の中で1軍、2軍、3軍のクリアファイルがあって、やっぱり1軍のクリアファイルを大事にしたいみたいな、そういうのがあってね。
わ、うん、かるような気はしますよ。
で、そういう引き出しの、うん、一番上のところに、僕ずっとあるものを置いてましてね。
ん
で、
うん、
よう開かなくなったんです、一番上の引き出しが。
え、なんで？
全然開かなくなったんです。
引っかかっちゃってる。
そうなんですよ、全然開かないんです。ギギギガダダダダダダダダって、
うん、
もうどうしようもないんです。
どうしようもない、動かないからもうね、開けられませんよ。
半分ぐらいまでは開くんです。半分とか3分の1ぐらいは開くんですけれども、
うん、
そっから先もう一個も開かないんですよ、
うん、え、私もそういうのありますけど、
うん、
あれはだから詰まっている何かをグイッと押し上げるとか、うん、どかすとかして引っ張ったら出ませんか？
いや、もう全然もう手が入らないんです。
あ、
でね、何が引っかかってるかというと、ビボーンっていう、早押しの機械がある、
うん。あー！丸とか。
そうそうそう。
バツとかなってる。
うん、丸とバツはピピーってするやつです。うん、そうやってピンポーンってパコーってなって、ピンポーンってなるやつ。
はいはいはい。
パシャーンとしてピンポーンってや
る。アメリカなんとかクイズの時に、
そうそうそう、
帽子の上についてて、ペ、
うん、
ーンってなる。
うん、
パカってなるやつ、ね。
そうそう、それです、
うん。
で、それを4つ持ってまして。
4つも持ってるんですか？
ええー。で、2個が引っかかってるんです。
うん、
で、そのピンポーンっていう機能は、ピンポーンって開くんですよ。
うんうんうん、
上に丸っていうの。で、それが、その机の引き出しの出っ張りに、ダンダンって引っかかってて。
え
だから引き出そうとしたら、そのピンポーンっていう部分が引っかかって、もう全然出てこないんです。
ピンポンになっちゃってるんだ。
そうなんです。
うん、
で、もう押しても引いても、そのピンポーンって出っ張りの部分に、こう絡んでしまっててね、
うん。
もう出てこないんですよ。
え、すごい迷惑ですね、それね。
そうなんです。
どうしようもない。
どうしようもないんです、
うん、
で、まあとりあえず4つあるんで、
うん、
2個だけはね、
うん、
まあちょっと番組で今実際使ってるんですよ。
うん。
大波のビッグウェーブっていう番組で。
ああ、なんかクイズをね、出す。
そうなんですよ。
和歌山
クイズダービーっていうコーナーがあってね。それ使ってるんです。で、実は来週も、うん、紀の川市の親父シンガー、トンペイさんの100回記念の公開録音がね、
うん、
デサフィナードであるんですけど、
うんうん、
そこで使おうかなと思ってるんですよ。
トンペイさんクイズ？
トンペイさんクイズ。
トンペイさんの好きな食べ物はなんだ？
そうそうそうそう、ビバーンみたいな、もずくみたいな、知らんね、知らんけど、
知りませんよ。
それをしようと思ってんねんけど、
うん、
でも3つぐらい欲しいなと思ってんねんやんか。
あ、じゃあ、
だから、
なんとしてでも。
そうやね。で、しかも、やっぱ今まで一番上に結構その、ピンポンの機械とか、いろいろ入れてたんです。
うん、
電池とか。あと、何入れてたかな、まあ、いろいろ入れてたんです。メモ帳とか。
うんうん、
だから、つい口でガラーンって開くんです。うん、ガラーラーってなって、また潰れてんのかっていう、
うん、
そこ困ってるんですよ。
うん、そうだ、引っかかってたんだった。
そうそうそう。で、今だからもう一番テープ貼って開けへんようにしてるんですけど。どうしたらいいんかな。
どうやって取り出すかですよね。
だからその、今考え、まあ、唯一、まず一つはね、手の小さい人に頑張ってもらうっていう。
うん、
僕らの手ではもう全然無理なん で、
んですね。
手のちっちゃい人に、
うん、
まずはその、ピンポーンっていうのを、できたら下げてもら
う。そうですね。下げて、こう、
引き出せば。
引き出せばいけるんじゃないですか。
下げずに引き出そうとすると、このピンポーンっていう部分が、引っかかるから。
ガチャガチャガチャガチャってな
る。まずはそれを下げやなあかんねんけど、うん、手が入れへんねん。
うん、うん。やりましょうか。
うん、でも中川さんでも入るかな。
さあ。
ねえ。参りましょう。せーの。
らしくあれ。
和歌山放送です。
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 今の4つの和歌山放送ですのうち、3つはコンピューターによる合成音声。本当の人間の声は1つだけです。どれだかお分かりですよね。私たちはぬくもりが伝わる放送を心がけています。
和歌山放送です。
マイクで直撃。
教えて、チェリー。
はい、
はい、
ちょっと早かったですね、 はい、ということでこのコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介していきます、はい、さあ今週は
この前ねコーヒーの話になって
コーヒーの話、
で、うん、で
会社でねコーヒーで干潮するとかそんな話
いやいやどういうこと
コーヒー干潮とかあるじゃないですか
何それ
知らんけどコーヒー
を干潮ちょっと何、何なんですかそれ
健康法それ健康法です
、初めて聞いた
あそうですか、うん、で
そういうことはしないんですが、
はいはい、
普通にこう飲む楽しみみたいなのでね、うんうん、会社で私はよく飲むんですよ、
ええ、
でいつも仕事をしている場所のところにコーヒーマシーンみたいなのあるでしょ、
うん、ありますね、うん、
ピッと押したらちゃんと出る、
ね
うんうん、であれを使ってる時に技術部の、
うん
先輩の方がですね
技術部どの先輩かな、
ね、
え
いろいろ想像していただいて
想像して、はいはいはい、
で
言うほど先輩いってないかな技術部に先輩一人ぐらいしかいってない
来られて、うん、で
なこれは
コーヒーの話になって
コーヒー飲むかってなって
でおすすめのコーヒーのお店があるっていうのを教えてもらったんですよ、うん、
その先輩がですか
そうなんです
技術にそんなコーヒーに詳しい人一人もおらんけどな
先輩の、
うん、全員天然水飲みそうな人ばっかりやね
でも、うん、技術部にもほらコーヒーのマシンありますもんね、
う
ん、
あれは若手の一人がね、
そうそう導入した好きな人がいると思うんですよ。
なるほど、
うん、でその先輩の、うん奥様も一緒に行ってるのかな、う
ん、
がお好きだそうで、で美味しいからその豆から買えるね専門店なんですよ。
いいですね、
で行ってみたらっていうので教えてもらって、
いいですね、
行ってみたんですよ。
ほうこう専門店に。
で美味しかったので、うん、まあ行って、
うん、
でお店の人とお話をしていたら、
うん、
コーヒーゼリーが期間限定で販売するんですけど、
あ、なるほど、
はい、ちょっといかがですかみたいな。
いや結構ですってい
う。なんで
私コーヒー買いに来たんでもうゼリーはいいです。
なんでそんなすぐ断るんですか。
いやいやいや、そういう天の弱なところが
拒絶しないでいきましょうよ。どんどん乗っていきましょう。あ、そうなんですかみたいな。
あ、なるほど。いやなんかそうやって仕事思い出すから疲れてくるから。でコーヒーゼリーをじゃあいただいて
っていうので、うん、買ったんです。4つ入って。
ちょっと待ってください、コーヒーは何を買ったんですか。ゼリーの前
コーヒーはオリジナルブレンド。
あ、オリジナルブレンド、うん、まずはオリジナルブレンド、うんうん、あれ僕すいませんコーヒー豆やって行ったことないんですけど、うん、なんかまず豆が売ってるよね、
はい、
あれをやっぱりその場で引くわけ。
その場で引いて
これ粉にしてくれるわけ、
ね、もう引いてある分もありますけれど、でも豆のまま買っていきたい人もいるので、
引かずに、
そうそうそう、
で家でガリガリって引くって人もいてるわけ。
そうですね、そうですね、それも私やってたことある
んです。家でゴリゴリって、
うん、で、いろんな種類がこう、うん、コーヒー豆の入っている浅袋みたいなのが、うん、あるじゃないですか。そうそうそう、うん、状態のがお店バーってあるんですよ。
そんな店和歌山にあんねや。
あるんですよ。へー。で、これはどんな特徴が書いてあって、あ、
渋みがあって、いや渋みやったらあかんな。
いや渋みも好きな人はあるコクとか、
ね、コクがあって
まろやかな、酸味がどうとか、うん、キレはどうとか、なんかそう書いてあるんですよ。
なるほど。
で、
ちょっといっぱい飲ませてくださいって。
あんま詳しくはないんで、うん、まずはそのブレンドコーヒーにしようと思って。
ベタなやつね、
うん、を買ったんですよね、うん、はいはい、そうコーヒーゼリーは
デリーね、
4つ入ってるんですが、
4つ入って
2種類の味があって。
え、自家製なのそれ。
そこのコーヒーを使っ た、ちゃんとうん、お菓子のお店で作った
ゼリー、
うん、で1つがカーニバルっていう
カーニバル、
もう1つがサファリっていうんですが、
サファリ、
うん、サファリの方が多分味が濃い、
うん、
ね、でカーニバルが
ブラジル豆。
そうで、まだカーニバルだけしか食べてないんですが、美味しくて。
そうですか、うん、
だからクラッシュしたタイプのコーヒーゼリーがあって、うん、でその下にはクリームの層があるんです。
あ、あんねや。
これちょっとしっかりめになってまして。
なるほど、
はい、
コーヒーゼリーってまあ大人のおやつよね。子供はあんまり食べやんからねあれ、
うん、子供の頃ってあんまり食べる機会なかったような、うん、
そうですね、まあ、もしその4連パックのゼリーみたいなやつにコーヒーゼリーあっても親が食べてたような気がしますね。
喫茶店でね、うん、食べさせてもらったことはありますけどね。
コーヒーゼリー、
うん、クリームだとかけてね、
いいですね、
うんうん、
さっぱりしててね。
そう、大人になったらよりコーヒーゼリーの美味しさが分かるなと。
なるほど、
思いましたけどね。
夏らしく爽やかなおやつですね、
うん、そうですね。皆さんもコーヒーゼリーを食べて元気に過ごしましょう。
いや、あんまりコーヒーゼリーは食べないと思う
んですけど。でも美味しかったんで、今度また次の来年の期間限定の時にチェリーさんにもぜひ紹介したいなと思います。
その時は僕も買いに行こうかな。本当
は、はい、先輩が言ってたんで。
そうですか、
間違いない。
間違いないですね、はい、なるほどね、いいですねコーヒーね。
コーヒーですよ、
家でそんな泣かしたりするんですか。
うん、あんまり飲まないんですけど最近は、うん、
でも豆買ったってことはやっぱり早飲まなあかんし、
うん、飲もうかなと思って。
いいですね。
チェリーさんは、
え、何がコーヒー、
うん、
結婚した当初はね、うん、コーヒーメーカーでコーヒー入れたりしましたけどね、うん、もう全くしないですね。で僕一時ねちょっとコーヒー飲みすぎてしんどくなってきて、
うん、あ、一気にねたくさん飲んだりとか、
しかも毎日ガバガバずっと飲んでる時が、うんうんうん、 あって、うんうん、なんかお腹も緩くなるような気がしてね、
うん、まあ人によってね体質で合う合わない
1日4回5回台に行ってた時があって、うん、まあ原因は僕は玄米を食べてたからやと思ってるんですけど、うん、でもその時にやってたことは玄米を食べてたこととコーヒーをばっかり飲んでたことのどっちもなんで、うん、
だから両方作用してる可能性はあります
よ。そうだから今どっちもやってないんですよ、うん、コーヒーもあんまり飲まないようにしてるし、うん、玄米も食べない食べないっていうか、まあ、うん、その時玄米食べた白米じゃなかったんでね、
うんうんうん、
だからそれやめるとい
いじゃないですか、まあ、玄米は玄米でいいところあります
よ。いやどっちもええんやで、うん、ええんやけどな、僕は白米が好きや、うん、コーヒーもやっぱり飲みすぎはよくない、ね、そこそこ、やっぱり気分転換ずっと飲んでたからね、ずっと、
うん、
1日6杯ぐらいずっと
飲みすぎですよね、
うん、それはちょっと控えめにしてるんですけど、うんうんうん、いいですね、好きですよ、う
ん、まあ、そんな毎日ですよ、
ええ、あいいですわ、やっぱりね、そんなおしゃれなねコーヒーゼリー見習いたいと思います。それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
あの高校野球もね、うん、無事多分終わりまして
と思います
ね、はい、熱戦が繰り広げられたわけなんですけども、高校野球中継また来年ということでね、
うん、
熱く感謝御礼申し上げまして
ありがとうございました。
特集してお送りしたいと思います。やたら映る
何に、
テレビ、
テレビに、
えー
みたいな、
そうそうそうそう、
え、そんなスタッフいましたっけ。
いやそんなスタッフはいてないんですけどもあのまたあの過去にも目撃情報のあったですね、
はい、
まあ、智弁の試合なんですけども、智弁はダーンダーンダーンガンテンガンテンガンテンガンテンガンテンってパッて応援席抜かれたら、
はい、ります
歌ったらシーって帽子かぶった野々村さんがダーンダーンダーンってやってたっていう
ファンなんです、あの
智弁フリーク、
そうお好きでね、
でシーって帽子かぶってたから、
シー、うん、あのシーの帽子持ってるってことは
かなりの、うん、と思ったら本人曰くあれはくれるんやって言って、
あ、そうなんですか、
うん、スタンドにいたらくれんねんって、
へえ、
うん、だから別に自分の私物ではないんやって。
でも私もらったことないですよ。
あれ、いや、それファンの人というかその応援に来た人にくれるんやの、取材の人にくれるんじゃなくて、
あ、そっかそっか、
うん、そのやっぱ応援席あれ一文字じゃないですけどちょっと、うん、あの決まりがあるし、白赤の配置の決まりが、うんうんうんうん、だから帽子かぶらなあかんのですよね多分、
あの中に入ると、
そうそうそう、だから野茂さんあの中で見てるから、
あ、そっかそっか、
そしたらターンターンターンターンターンってなタラッタッタッタッタッタッ
タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタ
ッタッタッタ
に参加する可能性もある、
もありますね
その時はじっくり見たいと思います、
はい、ということで野村さんがテレビに映ってたっていう、うん、まさかテレワカのカメラの人もね野村さんとは思わないですからね智弁の応援
の応援の方です
やと思って映ってたらもうダッダッダッダッダッダッなってたっていうね、
うん、
激励に、
そうですか、
結構いろんな人来るんですけども、ね、うん、この間の日曜日ですかね、うん、なんか薄暗い放送席基本ちょっと薄暗いんですよ、
確かに確かに、
で誰かなと思ったんですけどちょっと僕も忙しかったんで、うん、ちょっと見てなかったんですけど中村作英デスクが来てて、
うん、
日曜日、
おー、あのお知り合いの方が、
そうそうそう、ね、知り合いの方、あの岡田さんね、
そうですね、
あの和歌山工業前監督の岡田文夫さん、はい、岡田先生この後輩ということで、
はい、
でその激励に加藤さんも来てたんですけど、
あ
ー、で何かなと思ったら大前さんに会いたがってた説っていう大前さん実況やったんでね、若野さん OB の大前和樹アナウンサーに会いたがってた説、
結構
去年今年は結構、
ね、
はい、
ね、
入ってまして、で、あの放送席の電話がまたジャーンってなったんですよ、また、
うん、
先週は和光の岡田さんによろしくっていう電話で今日は何かなと思ったら大前くんおるかって言って、
うん、
大前さんいますけどもちょっと今この場にいてないですって言って、ちょっと電話したいんやけどって、
うん、
お前さんと電話会いたがってた、会いたがってた、まあ会ってましたけどね、
何か
伝えたいことがあったんだと思います、うん、そんな大したことではないと思うんですけどね、
でもわざわざその、やっぱ来て伝えるっていうことは何かすごくメッセージだったんですよ、
そうですよね、
うん、
うん、
何だった
んだ、まあ、岡田さんに会いたかったのか加藤さんと会いたかったのかちょっとわからないですけどねその辺は、
うん、まあ、みんなかもしれません
しね、そうなんです、そうなんです、うんうん、実況アナ声と顔のイメージ違う、
うん、
違うっていう
今ほらツイッターでその放送席の様子っていうのを写真でね、はいはい、アップするじゃないですか、はい、で、今からの中継は誰々さんですみたいなの書いてあって、うん、でその人が写ってるんですが聞いている声の感じと、
うん、
あ、そういう、ああみたいな、ね、ラジオあるあるだと思うんですが、
そうですね、ラジオあるあるですよね、
うん、
中継後の解説が興味深い、
うん、 終わってから、
ね、終わってからね、
効果終わり、
効果終わり、いや効果終わり で終わって ではこの辺で球場からお返しします、うん、さようなら、うん、で CM が出た後のトークが興味深い、
あその後で、
その後の話、
そこですか、
はい、
はあ、
ちょっとこの後解説者話に行くんですけど、
うん、
ちょこ言う、この辺はちょっと言われへんことばっかり書いてますね。でこの話なんかはいいですね、
うん、
岡田さんの奥さんはらしくあれリスナーっていう、
えそうなんです岡田さんの奥様
どうも、
どうも、
いつもお世話になってます、
こんばんは、
こんばんは、ね、という説があります、
はい、
ね、実はね昔この番組がスタートした当時 1,2 年目の時にね、岡田さんのお子さんのバンドの曲をかけたことがあるんです、
ほ、
ね、バンドやってはって、今もやってはるかちょっと知らないですけど、はい、結構ねいい感じのノリノリの曲だったんです、うんうん、それをエンディング曲やったことがあるんです、
じゃあそれで
それ以来なんか夜ひょっとしたら聴いていただいてるのかもしれません
ね、
だから僕解説者の人にチェリーさんって言われたの初めてやもんだって岡田さんに
チェリーさ ん,
さんあのお子さんは女の子なんですかって言われて
確実に聞いてますよね、
そうそうそう、だから奥さん聞いてはるんだ
あ、ありがとうございます、ま
あ、でもあの岡田さんがあの監督やってた時に、ね、あの39校の横があの時みんな分担して取材行ってたでしょ、
行ってました行ってました、
僕は和歌山市担当だったんですね、まあ、僕も当時ペーパードライバーなんで、
うん、
なんか和光か紅葉か和歌山高校、
うん、
この3校の取材が多かったんで、
あ、
であの和歌山高校その時も取材はさせて持ってたんですけどね、
は
い、という、ね、パックのお茶を冷凍するのはやめよう、
誰ですかそんなことするのは
あのお弁当はお茶付きなんですよ、
うんうん、ね、でそのお茶はパックのお茶、
うん、パックなんですよ、うん、それをあの冷凍するのはやめようっていう、
なんで冷凍しちゃった
の、わからないです、ちょっと冷やそうと思ったよな、
う
ん、急いで冷やそうと思って、
あそういう気
持ち、で出し忘れて1日だったらカチカチや、
うん、
あれなかなか溶けませんね、うん、僕もね朝ね、あの解凍凍ってたペットボトルを放送席に置いてんだけど全然溶けへんねんか、だから喉が全然癒されへんねん、
せっかく冷たくしても、
そうよ、せっかく冷たくしても一個も飲まれへんと思って、
うんうんうん、
ありましたね、パックのお茶を冷凍するのはやめ
やめてくださいね、
弁当からは積んで捨てよう、
はい、まあ、適当にねしてしちゃダメですよ、
そうですそうです、汁がねあの袋から破れたりしてね、うんうん、えらい目にあるんで、
うん、
売店、
はい、売店情報、
売店がね、うん、あのまあ、私個人としてはその弁当もやっぱり大会が続くと飽きてくるんでね、今年こそその売店であったかいもんをね、
うんうん、
せめてたこ焼きとか焼きそばを食べようといつも思ってるんです、
フライドポテトとかね、
そう思って、まあ弁当まあでもあるしまず弁当食べようと思って食べたら腹いっぱいで何も食べられない、
うん、やっぱりね、あのずっとこう働いているみんなのことを考えた、
そうなんですよ、
ボリューム満点のお弁当なので、
そうなんですよ、だからもう、うん、売店まだ一回も行ってない、
ちゃんと満足できるように作られてるんですよ、
何も買ったことないまあ前の売店の時にあの、うん、パンとタオルとラジオ買ったぐらいじゃないですか、
うんうんうん、
それ以外何も買ったことない、
カップラーメンとかも、
カップラーメン匂いがねちょっと放送席だと気使うんでね、
うん、
はい、北尾さんは、たこ焼きポテト、
うん、
僕はおにぎり、あ僕おにぎり買いました朝ごは
ん
に、
うん、だからポテト、
はい、
私ポテト食べましたよ、
食べました、
前行った時
ね、結構美味しそうですね、うん、
美味しかった、
記者が減ってる気がする、
うん、他の人の、
そう、
他の会社の、うんうんうん、
気がするだけですよ、うん、不確定情報です、
そう、気がするだけですからね、
はい、N 局の一夜城、
うん、はい、
あの球場の現場にはですね和歌山放送まずありますね、伝統と格式の和歌山放送、はい、でその後に続く U 局の、テレビ和歌山さん、
はい、
そしてもう一局ですね、はい、N 局っていうね協会が、
うん、そうですね、
ええ、準決勝と決勝にはやってくるんですよ、我々は1回戦からやってますけどね、
ええ、
決勝準決勝は N 局がやってくるんです、
うん、あの車でもねよくわかる感じで
ガーッ
と来ます、
で、テレビ和歌山さんはまあ放送席というかあの球場の入り口の方にまあ中継車1台とでもう1個横にライトバンがあるんです、
うん、
でそれでずっと来てるんですけど、
うんうん、
準決勝の日の朝になったら突然その横にプレハブが立ってるんですよ、
プレハブ、
ええ、あれと思って、
うん、
だって準決勝の前の日って休養日なんで、
うんうん、
球場行かないじゃないですか、
うん、
だから前の日までなかった建物がいきなりテレワカの横にできてるんですよ、え何これと思ったら N 局の一夜城なんですよ、
わもう特別
そう
席が
N 局はそこにもう一夜城が立ってる
すごいですね、
すごいです、 N 局はね教会ですから、
ね
えー、日本放送協会ですからな、言ってもったまあ野球の話はそれぐらいかな、
そうですね、
はい、
はい、
その他って
他に、はい、
ルカちゃんインスタ始める、
お
AKB48 チーム8の和歌山県代表の
ワエラっていうインスタのアカウントあるんですが、
それはディレクターがね男臭くやってますけども、うん、これでルカちゃん本人がインスタグラムを始めたって、嬉しいですね、
注目ですね、
はい、津山さんの担当番組、
はい、
ね、津山さとみさんレッツアリ
ダリア リアン、
ね、今どんな番組担当してるか知ってます、
ね、アリダリアンですよね、
昼時火曜日、
昼時火
曜日、昼時
あれなんか聞いたことある、
FM5 条のタイトルっていう、
昼時ふにゃふにゃって、ね、ありましたけどね。
ありましたよ。そっくりですよ。ドキがちゃんとドキになってる。
まあ
ありがちなタイトルなんで、ね、あれなんですけど昼時。すみさん怒ってくるでほんまに。
FM5 条。
FM5 条。聞いてみなきませんね。
そうですね、
毎週毎週プレゼントとかやってないです。大丈夫ですかね。
大丈夫ですかね。
毎日毎日プレゼント
とか。クイズアフタ君とか。
クイズアフタ君やってないです。だいぶ前なんです
よ。あれ、連れ若か。
連れ若、連れ若です。小坂さんは東京へ。
うん、
何の情報もないですね、これ。全然情報ないですね。おいやんはサウナで待機。
はい。
月曜日ね。
ね。今日何してたんですかって聞いたら。
サウナで。
サウナ。え、サウナ
やる気あんのかないのか分かれへん。オンなのかオフなのかどっちやねん。サウナ入ったら完全に副交感神経に切り替わってオフになるやろって。まあ、その方がいいかもしれませんね。
うん、
副交感神経の方がいいかもしれません。ムツロウさんは芦屋のおじいちゃん。うん、
芦屋のおじいちゃんって何ですか、ね、
いや、まあ、書いてんねん。
まとめすぎでしょ。ギュッとしたら、そんなおかしいでしょ。
そこに書いてんねん。課金変わらんって。
はい。
いつもと一緒やった。
ご飛びなんでって言って、
ね。突然電話したのに、いつもと一緒やった。
もしもし、
小田川さん、水を得た魚のように喋る。
はい。
要は、会社にほとんどいないからよくわからないっていう。その狭い社員事情がわからない。
ね、このメモの。
メモの主 も、
ね人もね、
そう言っています。
はあは
あ、はい。あと、ラジオカー、火当たりすぎ。サンバイザー劣化。あの運転席の上にサンバイザーあるでしょ、
はい、
あれクルンってできるんですけど、プラスチックがあの助手席も運転席も取れててクルンってできないんですよ。
あれ多分火が当たりすぎ て
劣化してもうて、
あれだからちょっとこう開けようかなと思ったら
そう
ドガーンってなって、そう全然守ってくれない形になるん
で、でペロンペロンペロンってなって全然火守ってくれない、
もうって畳んで、
ヤッホー和宝マークも劣化、
まあもう長いですから
10年ですからね、
はい、
そしてこの間はエンジンマークがついてドキドキさせられたっていうね。以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
今流行りの曲で楽しいダンスをみんなで踊ろうよ。和歌山放送カルチャースクールのジャズダンス幼児教室新規開講、ただいま4歳から小学2年生までの受講生を募集中。お子様のリズム感、基礎運動能力だけでなくダンスを通じた集団生活も身につきます。初めてのお子様にも丁寧に指導。時間は火曜日の午後4時15分から。詳しくはパームシティ西館3階和歌山放送カルチャースクール、電話 073-456-2255 まで。